の
エブリデイハッピーゴスペルって言ってよ。さて今日も喜びにあふれてお送りしていきます。今日は最新のゴスペル風の響きを楽しいトークとともにお届けしていきます。それでは早速1曲目内野翔子さん作詞作曲ジョイお聴きください。
皆さんこんにちは。
アサラームアレイコム。ケーフハラックケーフハリック。
なんか聞こえないですけども、今日もどこかの国の言葉ですよね。
はい、最初のアサラームアレイコムはこんにちはです。はい、でケーフハラック相手が男性の場合のご機嫌いかが。ケーフハリックは相手が女性の場合のご機嫌いかがでしたが、どこの国でしょうか。
どこだろう。あんまり聞いたことがないこと、
きっともっと早く言うのかもしれない。で、私たちのこの発音で通じている外国の方いらっしゃるでしょうか。
どうでしょう。
実は今日の言葉は中東のヨルダンです、
はい
は
い、
ヨルダンはアラビア語だそうです。私は前にヨルダンに行ったことがありますが、はい、マリさんはありますでしょうか。
私も1回あります。
え、あるの。
うん、あるよ。一番最初ヨルダン入って、でもその時そうそうヨルダン入った。どこに行ったっていうか
覚えてない。
うん、行けなくなってしまったところがあった。
あ、そっか。私は2年前ですけども、イスラエルに行くときにその前にヨルダンに行きました。でその時行ったのがあの有名な
ここ
ペトラ遺跡。
行けなかった。
歩きました。で、ね、岩の壁の中にある道を、岩の壁の間にある道を歩いたんですけども、あの場所は実はハリソン・フォード主演の映画、はい、インディ・ジョーンズの撮影地だそうで、いつか私も行きたいって思ったので、行った時は感激でした。
そうだよね、なんかすごい大きい、なんか壮大な岩って感じが。歩いてみてどうでした か
隠れ家みたいな、うん、で本当はなんか最初馬に乗るって、うん、そこのペトラ遺跡のところ馬に乗っていくっていうに聞いてたんですけど、なんか多分この時だったんですけど馬がいなくて歩くことになってしまって、そんな長い距離じゃないんですけど、ただ映画のようにあのハリソン・フォードのようにあれ そんなシーンあったっけ。
あるある、乗ってた。
ハリソン・フォードのようにかっこよくさっそうと馬に乗りたかったなって思ってて、その時一緒に行った何人かだけなんか馬に乗りたい人っていう挙手制だったんだけど、どうしても乗りたいって言い出せなかったのちょっと心残り。
そうなんだ、うん、私も乗ってみたいな馬。乗馬とかね、面白そうだよ ね。ラクダにはね乗ったことがあるんだけどね。
私ないの、ラクダ。
本当、結構でもなんか怖いよ、あのなんかこうお尻が
2コブ
だったと思う。なんかお尻が結構痛くてこうガタガタする感じで、でもね乗ってみるといいよ ね。それでは続いてのゴスペルをお送りします。小畑めぐみさん作詞作曲、時にかなって美しく、どうぞお聴きください。をお送りしました。さて、前回の放送まではこのインターネットラジオは安らぎの部屋でしたけれども今日から変わりましたね、
はい、安らぎの歌は第12週までありましたけども、はい、今回歌集のタイトルが新しく風の響きと変わりましたなので今度の新しい歌集は風の響き第1週となるそうです、は
い。風の響きいいですね。風はいろんな風があると思うんですけども、収録日の前の日かな、は台風が来ててね、東京でも、ね、すごい、
大変だったよ、
大変でしたけれども、
そうですね、心地よい風といえば、はい、マリさんは前に行ったギリシャのパトモスはとても心地よい風っていうふうに聞いています、はい、前もお話したことがあると思うんですけど、私は行ったことないんですけどね。
そう、パトモスいいよなんかすごい、なんだろう、暑いんだけど日陰に入って、となんかすごい気持ちいい風がふわーってくる感じがして、
一年中そうなのかな、
わかんない、
冬とかあるのかね、
季節どうなんだろうね、
私は海風が好きなんですけど、海の潮の匂いがするといいなと思ってて、
いいね、
東京って実は海沿いだからこれも海風なの、
うん、そうなんだろうたまに、ちょっと匂わないけど、
たまになんかあこれ海風だって思う時あるようなない
ような磯の香りする
しないけどマリさんどんな風が、
なんかでも普通に生活してる時でもなんかこうなんかたまにふわってくる時ある、
うんうん、
そのなんか爽やかな感じがすごい好き、なんかあ、ね、気持ちいいって感じ。
風もいろいろあるよね。このオリジナルゴスペルの風の響きからもこれからたくさんのゴスペルが作られていくと思いますが、私はすでにこの風の響きのゴスペル ある曲で強められています。実は最近ですね、私たちの母親が入院したんですよね。
はい、そうなんです。家族で入院するっていうのはおじいちゃんとかおばあちゃんとかはねよくあったんですけれども、それ以外では全くなかったのでね、ちょっと動揺しちゃいましたけど、
はい、もう一刻も早くお見舞いに行きたくなったんですけど、はい、私にとってはこんなことがなんでってすごく思ったんですけど、本当にこのゴスペルを聞いて強められました。そして実は次にお送りするこの試練の時もっていう曲が本当にこれを聞いてとても強められたんですよね。なんかこの歌詞がいいなと思って、試練の時こそこの上もない喜びですっていうところとか、もうあの超えられない試練はないみたいなだったと思うんですけどそのところが私は好きです。それではそのゴスペルを今からお送りします。ヨセフさん、ボンマツさん作詞作曲、試練の時もどうぞお聴きください。
私を支え、どんな時も倒れない。ああ、私は苦しみの中で主を賛美する。感謝します。試練の時はこの上もない喜び。感謝します。試みの時にあなたは耐えるさを与える試練の時
も、はい、試練の時もをお送りしました。今回ですね、母のお見舞いで実はこの間の木金土と福島に帰ったんですよね、
はい、ずっとね遊びに帰りたいなと思ってたんですけどねなんか望んでた形ではなかったんですけども、思いがけず帰ることになりましたけれども、
はい、マリさんはね、去年の11月以来かな。
そう、うん、そうだね。
私は1月以来に帰ったんですけども、母の病院に行ってお見舞いに行ってね、でその後父がね、せっかく来たんだからって言って、うん、そうそうそう3人でドライブしてきました、
はい、
で福島に、なんか福島の富士山と言われている、
はい、
うん、東湖富士っていうところがあるんですけども、はい、そこにもう小学、お姉ちゃん小学校以来、
うん、そうかな、もう全然行ってなかったかな。
私は10年ぐらい前に行ったんですけど、はい、ね、どうでした、久しぶりの東湖富士スカイラインは。
いろいろあったのでね、いろいろリフレッシュできたなっていうのと、あと車の中ですと、はい、今までお送りしていた安らぎの歌の12首を聞いてたんですけども、自分の弱さとかいろんなことを感じられていて、なんかすごくとても励まされました。
はい、でね、一緒に行った父もその時思いがけず、
そうだね、
の安らぎの歌ゴスペルを聴くことができて、
ずっとかけてたから、
ね、すごく良かったよね。で、私たちの番組ではあまり多分流したことなかったかなって思うんですけど、
ある
ある、あったかな、うん、安らぎの歌12週に載っている希望という曲があるんですけども、それがすごく心に残っていて、歌詞の中であなたの喜びは負けないっていう言葉があったんですけども、その歌詞がすごく心にギュッと入っていて、良かったなと思いました。
ました。
口ずさんじゃったよね。
ね、この間ね、路上ライブでも歌いましたね。
そう、まだまだなんかいろんなゴスペルがね、届けしてないものもあるかと思うんですけども、いっぱいいいものがあるなっていうふうに思いましたので、じゃんじゃんゴスペルを届けていきたいと思います。
はい。
そしてこの時出た吾妻小藤なんですけれども、山なんですよね。一応山なんです。そして路上ライブならぬ山上ライブを私たちしてきましたけれども、
はい、大きな愛というゴスペルと、はい、永遠の愛というゴスペルを歌ってきました。でキーボードもない中でしたけども、本当に私たち自身がゴスペルに触れられてすごく感動しちゃいましたね。
しちゃいました。なんか涙出てきちゃいましたね。
ねえ、マリさんが涙を流すなんて、ね、映画を見ても涙を流さない人。
違うよ、家族の前では流したくない。
なのでちょっとびっくりしたんですけど、涙を流せるようになって妹としてはちょっと安心しました。
ゆうちゃんいつもね泣いちゃうの。
そう、私はすぐ泣いちゃう派なので、いつからこんな涙もろくなったのかわからないんですけど、嬉しくても悲しくてもまた人目を気にせずに泣いてしまうという、私とはね、マリさんは対照的なので。
そう、我慢しちゃうからね。
なので涙を流してる姿を見てよかったなと妹的には思いました。
はい、それでは次の曲をお送りします。藤野翔子さん作曲ですね、詩編100編をお送りします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。明日のパーソナリティはギフスです。それではバイバーイ。
ショクラン、
ありがとう。